清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に引き続き創造大学教学部長で保健医療学部理学療法学科の中川博文先生に聞きます。先生、下のお名前が博文さん、
はい、
伊藤博文の博文から取ってきて博文さんと、うん、お札から来てる、
そうです
というお話聞きましたので、なんか九州男児みたいですねって言ったら本当に九州男児だったんですね。先生、
そうですね。
九州にはいくつぐらいまでいらっしゃったんですか？
九州はもう高校までですね。だから18歳ですか。
でも青春時代は九州に。
そうですね、まあとにかくでも早く家を出たくてですね、
はい、
もう出たくて出たくて、まあ、しょうがなかったというぐらい出たかったですね。
先生、三男ですか、ひょっとして？
いや、次男です。
あ、
で早く出たくて、早く家を出てですね、なんか一人で生活をしたいというのが非常に強かったですね。
じゃあ高校を卒業して長崎を出て、その後はもう九州から出ちゃったんですか？
そうです。
その後はもう豊橋ですか？
豊橋じゃなくてですね、その後はあそこ神奈川の方にですね。
あ、関東の方に、
はい、
に行って、この豊橋にはどれぐらい前にいらっしゃったんですか？
豊橋はですね、10年ですね。
10年。
そうですね、ちょうど10年になります。
今も豊橋にお住まいなんですか？
豊橋はちょっと近くにですね、大学の近くに部屋を借りて、自宅はですね、神奈川の方に。
あ、はい、そうなんですね、
はい、
じゃあ単身赴任みたいな感じで、
まあそういうことですね、
いらっしゃってるわけなんですね、
はいはい。
でもそんな中川先生なんですけれども、先生の研究室入るとですね、本棚きれいにいろんな本やファイルが整理されてるんですが、そこにですね、もう隙間なく写真がいっぱい飾ってあるんですよ。壁にも、ね、かけてあったりしますし、先生 の机の上にも、ね、置いてあったりするんです。この写真はひょっとして学生さん？
そうです、卒業生ですね。
あ、先生のゼミ生さんで、
ゼミの卒業生たちの写真をですね、飾っております。
すごい数ありますよ。だって、
もう50人ぐらいいますでしょうかね、一期生から。
中にはですね、幸せそうな結婚式の写真がいくつか。
そうですね、もう次々にですね、結婚するもんですから、まあ、結婚だけじゃなくて、もう子供が生まれたとかですね、
はい、
で、まあ、連れてきてくれるんですよ。
どうですか、先生にとってはこうなんかちょっと孫みたいな。
もうそうですね、もう学生は私にとってはもう宝ですから、
はい、
孫はもっと孫って言ったらあれですけど、この子供はどうなんでしょう、
ね、え、
もう
可愛くて
しょうがない、可愛くて、もうですね、この研究室をですね、這いずり回ってですね、
はい、
もうだからこう抱かしてくれるんですよね、だから次々に、この前も連れてきてくれまして、
はい、可愛いですよね。
可愛いですね。もう本当可愛いですね。
自分の大事な卒業生の大事なお子さんですからね。輪、を追っかけて可愛いでしょうね。
そうですね。もう嬉しいですね。やっぱり私はうち、やっぱここ卒業した子たちがですね、学生たちがやっぱりこっち顔を出してね、足運んでくれると、足を運んでくれるとかね。あるいはまた何かの機会にね、いろんな行事に参加してくれるとか、まあ、私が一番のこう希望はね、子供がね、またうちの大学にね、入ってくれる。
あ、親子2代で。
そうそうそうそう、
中川研究室
に。中川研究室と言いませんけども、いや、うちの大学にですね、
はい、
入ってくれるのが私のね、希望ですね。
先生、僕のお父さんお母さん先生の教え子なんだとかね、
まあ、その時は私はもういないかもしれないけど、
いやいやいや、
やっぱりそれだけこう、ね、うちの大学にこう愛着を持ってね、卒業してほしいし、やはりそのまたね、子供がね、来てくれるっていうのは本当に嬉しいですよね、まあ、そういう大学に、ね、していきたいなっていうふうにね、
先生たちも本当に、ご自身の学生さんたちのことが大事で。
そうですね、やっぱり一人一人のね、 まあ、お預かりしたね、あの学生ですから人生がかかってますので、やはりね、あのなんとか社会でねしっかりとね、生きていけるようにと思って、うん、まあ、やってますけどね。
やっぱりでも毎年卒業していくときは少し寂しいんじゃないですか。
まあそれはありますね、うん、まあ、でもまたそこからがまたその子 あの人生のスタートですから、やっぱり応援してね、うんうん、頑張ってこいっつってね。
逆に新学期になると今度はどんな学生来るかな、楽しみじゃないですか。
まあそれはまたそれで楽しみありますよ ね。まあ確かにそれは楽しみ
で、我々なんかこういう仕事してるとあの年度の代わりのメリハリっていうものが全くないので、あ、逆に先生羨ましいですね、そういうところは。
まあ、確かにそう言われるとそうですね。
毎年フレッシュですもんね。
まあそうですね、うん、まあ本当楽しみは楽しみですよ。あ、次はどうかなとかね、うんうん、どういう子が来てくれるかなとか、ね、
元気の来たとかね、
うん、そうそうそうそう、まあ本当そういう意味じゃあのいい経験をね、させてもらってるというふうに、またいい仕事をさせてもらってると思ってますけどね、
うん、だからね、先生の研究室に飾ってある写真の学生さんみんなすっごいいい顔してる。
これ置いとかないとね、はい、あの学生たちがね、うん、来て私のがないとかって言ったらねあの怒られるんですよ。
あ、先生私のはって言われちゃうんですね。
だからあの自分でねこう作って持ってくるんですよ。
あ、なるほど、じゃあ写真立てに入れてね、
そうそうそうそうそうそうそう、こういうのはみんなそうです。
そうなんですね、
ここに置いといてくださいとか言ってね。
いやでもね、あの学生さんの結婚式とか先生やっぱり呼ばれるんですね、恩師でね。
そうですね、
映ってる
ありがたいこと
に、ね、映ってるね先生の顔がすごい、どれもいい顔されて
ありがとうございます。
嬉しいですか。
いや嬉しいですよね、うん、それは嬉しいですよ。まあ、本当そういう、ね、場にね、うん、あの呼んでくれるっていうのはねありがたいですよね。
もう本当にこの先生の研究室からですね、うん、幸せオーラがすごい出ているので、なんかこう来るといいですね癒しのスポットですね。
まあ、よく来てくれるんですよ、
うん、卒業生もですか。
卒業生が、うん、まあ、まあいろいろこう社会出てですね、まあいろいろこう壁にぶつかったりすることもあったりとかね、まあそういうのでも来る子もありますけどね、うん、まあ、あの途切れなくよく来てくれますね、嬉しいですよ、う
ん、はい、これだけ先生に大事にされて学生さんたちも羨ましいですね
いやもうありがたいですね、
実はこの、あの先生が宝だと言い切る学生さんたちと毎年やってる取り組みっていうのがあるんですよね。
はい、ですね、私の研究室ではですね、卒業研究で行ったあの研究成果をですね、3月に、これは日本機械学会のですね東海学生会っていうのがありまして、そこがあの主催しているあの卒業研究発表会っていうのがあるんですね、
うん、
でこれがあの東海地区のですね大学のその卒業研究生、まあ4年生、うちは3年生ですけれども、それ以外の大学では4年生たちがですね、まあ、一堂に会してあの卒業研究の成果を発表していると、そこに参加して一緒に発表させてもらうということですね。
学内だけじゃなくてあのこの地区の、
はい、まあ、東海地区ですね
っていうと結構相当な学生さん集まるじゃないですか。
あ、結構おりますね。
なので創造大は創造大としてあの、うん、一つこう代表者を決めて発表するんですか。
代表者ではなく、私のところであの、まあ、大体毎年テーマがですね、うん、3テーマぐらいあるんです、やってるんですけれども、うん、まあ、今年は6テーマ、
6テーマ
についてですね、うん、演題をですね、まあ、発表したと、
はい、
まあ、こう大学はこうあの会場は持ち回りでこうやってるんですけども、まあ、今年は多かったですね。
発表する学生さんも緊張すると思いますけど、それを聞いてる先生も緊張するんじゃないですか。
ものすごい緊張しますね
ちゃんとやれよっていう気持ちでね、ちなみにあの一番最近ではどんなこと発表されたんですか。
ですね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、やはりこうリハビリテーションをやってますので、関係についてやってますので、やっぱりそういった関係のですね、あの内容をあの発表してます、
はあ、リハビリテーション関係の発表、
に関連したものですね。
学生さんたちが3年生にまとめて、はい、皆さんの前で発表すると。
そうですね、まあ、1月にはですね、あの論文を投稿しないといけないんですよね、
うん、
で論文を出して、まあまあ、それが OK ということで、それで今度は発表ということにつながっていくわけですけれども、
そういった、
まあ、そういったこう一つのこうなんていうんですかね、 ステップステップがこうあってですね、それをこう一つ一つ乗り越えて最後にこう発表するというところにこう行くということなんですけれども、まあ、ハードルって言ったらいいんですかね。
なるほど、ね、
それをクリアしないといけない。
それをクリアして初めて卒業をすっきりしていけると。
いや、卒業はここで発表して、まあ、学内での発表が、まああのうん、ちゃんと卒業研究発表があって、はい、そして卒業論文を書いて提出してしなきゃいけないんですけれども、うん、まあ、その前にですね、まあ、外でそういったあの発表する機会があるということですね。
一個のハードルになってるわけですね、それが。
そうですね、あのもともと私はあの10年前ここに来た時にですね、ここ来て、まあ、もともとこういう発表をさせようっていうことは頭の中ではなかったんですね。で、まあ、学部生でやっぱりそあの学会っていうかですね、外でこう発表するっていうのはあまり私の中ではこうちょっとなかったんですね、最初は。ところがあのたまたま私の先輩がですねおられてですね、まあ、その先輩から勧められて、ちょ岐阜大学なんですけど、岐阜大学であの今度そういった学会がある開かれるんで、まあ、参加しないかということでその声をかけてもらったんですね。それがきっかけなんですね。
もう学生さんたちも他の学生さんのそういう発表を聞くことによって勉強にもなりますしね。
そうなんですね、うん、私はまあ交流ぐらいしか考えてなかったんですね、うん、まあ、そこそこ、まあ、発表して、まあ、交流ぐらいだろうっていうことだったんですけど、ところが参加してみてですね、うん、もうそんな感じではなかった。
レベルが高い。
もうレベルも高いですしね、大学を背負ってるんですよ。
あ、皆さんそれぞれね、
はい、
自分の大学の看板背負ってきてる、
ね、看板を背負ってる
それ下手なこと言えませんね。
もうこれで私も最初はですねすごいリラックス、もう非常にこう軽い感じで行ったらもうとんでもないっていう感じでですね、
青くなっちゃいますね、
ええ、これはいかんと、
はい、
これはいかん、もうこれはもう真剣にこれはあのやっていかないかんっていうのがあってですね、うん、もう本当そういう意味じゃですね良かったですね。
じゃあ
そういう場をですね、あの、うん、まあ、提供していただいたというか、うん、でもう今度そこを終えた後の学生がすごい成長するんですね。それまでただ単な発表だけじゃなくて、それまであのそれなりに発表に耐えうる研究を しっかりやらないといけないですよね、うん、でちゃんと成果を出さなきゃいけない。でそれをちゃんと論文にもしなきゃいけない。もうそういう、こうプロセスをきちっとこうやって、そして最後にそこで発表して、すごい緊張の中でですね発表して、そこでいろんな意見をもらったりとかですね、もういろんな評価もそこでされたりしてもらったりとか、いろんなこうものがあるわけですね、そこ、
はい、
まあ、それをやっぱりこうクリアしていくっていうのはやっぱり次にもつながるのかなというのをですね、すごくいい感触を持って、あの、まあ、ずっとこう今までも続けてきてるんですけど、
はあ、ということで中川ゼミの3年生の皆さんは毎年そういうね、いい機会を与えられて巣立っていくと。
いや、いい機会か、学生にとってはもう、まあ、できればこんなのやりたくないっていうのがあるかもしれないですよね。
でもまあそういう取り組みがあるということですね。
でもまあ、あのやった終わった後にですね、もう先生よかったとかっていうね、
達成感、ね、
有効も達成感、それまではものすごいこうあの顔つきしてたのがですね、もうそこが終わった瞬間にこうすごい反転感になってですね、もうよかったってですね、まあ、言ってくれるもんですから、じゃあ次も頑張ろうかなとやっぱりこう思ってしまうということで、続けてきたということですね。
あの先生はご自宅は実はあの豊橋じゃなくて神奈川の方にあるんだってね、
はい、
先週教えていただきましたけど、お週末になるとじゃあ毎週神奈川に帰られてるんですか？
そうですね、あの週末は、まあ、1週間に1回はですね、
うん、
まあ、自宅に戻ろうということで、はい、まあ、以前はですねちょっと遠いところだったもんですから、うん、あのほとんど戻れなかったんですね。
ここよりもさらに遠かった、
ここは非常にあの近くなってですね。
あ、そうなんですね、
その前が非常に遠かったところ、
うん、
遠いところにですね、あの赴任していたもんですから、
ちょっと近くなったっ、
近くなったそういうことです、
どれぐらい気持ち違いますか？
本当新幹線で行ったり来たりだから、すごくこう身近になったですよね。
じゃあお家にも帰りやすい、
もう何かあれば 飛んで帰れると、
うん、
前はそういうわけにはいかなかったですもんね。
なんか神奈川っていうとまだ遠い気持ちが我々はしますけど、先生からしたらこんな近い近いっていう感じなんですね。いや
近いです、もうすぐそこって感じです。
あ、それは良かったですけれども、でも先生、神奈川のご自宅に帰ってお休みの日なんか何されてるんですか？
まあ、ちょっとこうベランダにですね、こうちょっと植物を植えてるんですね、うん、まあ、それを少しこういじくったりぐらいで、
はい、
まあ、あとはそうですね、ほとんどこう大学での仕事が結構あるもんですから、
うん、
まあ、そういうものをですね、少し整理したりと、まあ、やってますけど、
やってるわけですね。あ、創造大学名物のチャイムが入りましたね。これ大学でチャイムって珍しいんですよね。
そうですかね。
ね、なかなか聞かないって言いますけどね、ちょうどいいタイミングでチャイムになりましたけど、ほら先生はもともとは機械いじりが好き、エンジンが大好きだった、
そうです、
エンジニアリングの仕事をしたくて、で、そこからまあちょっときっかけがあって、うん、こういった理学療法の道に入っていくっていうきっかけになったんだよっていう話聞きましたが、車とかはじゃあそんなにいじったりとかはされないんですか？
もうそんなないですね。
エンジンには触ってない。
もうエンジンには触ってないですね。
じゃあエンジン回して先生組み立ててって言われてももうできない。
もう実はですね、私はもともと農家のでなんですよ、
はい、
農家なんですよね。
あ、お家がね、
実家はですね、うん、で、まあ、いつも親父がですね、まあ、エンジンをですね、うん、農家ではいろんなこう小さいいろんなエンジン、
草刈り機とかね、
草刈り機とかね、耕運機とかね、いろいろ、うん、機械をですねたくさん使うわけですね、
はい、
で昔はですね、その機械はですね、まあ、性能が悪くてですね、うん、故障するが多かったんですね、
はあ、歯車壊れちゃったりとかね、
いろいろ、
うん、
そしたらもうそれを親父はなかなかこう修理ができないもんですから、うん、で結局私がこうやってたんですね、
はい、
代わりにで直してたんですよ、
うん、
ところが直すとなかなか面白いんですよね、
うん、
仕組みも面白いし、でそれをやってたらですね、今度は隣近所の人たちがですね、もう自分もとかって言ってですね、
うん、
だからこうその周り近所 のところの家のですね機械が故障したら全部こう回ってですね、自分が直しに行ってたんですよ。
ご近所の全部先生が直して
たんですね。直してました、
うん、
でまあ、その道具をですね、そのためにこうちょっとした道具を揃えてというのは、前はですね、もう機械屋さんっていうのはどこでも故障が多いもんだから来てくれないんですよ、うん、
あ、なるほどね、
もう本当に来てくれない、
ちょっとしたことじゃ来てくれない、
来てくれないで困って、で農家の人たちはもう毎日が仕事でしょ、
うん、
そしたらそれがなかったらもう仕事が成り立たないわけですね、
はい、
まあ、それで困ったということで、うん、じゃあやりましょうということで、うん、でこうやってたんです。別に商売やってるわけじゃないんですけれども、うん、まあ、自分でやるって動くとですね、もうすごく嬉しいし、
はい、
また喜んでもらえると、
うん、
で農家の人たちも助かるということで、そういうのがこうきっかけですよね。
先生もともと人助けが好きだったんですね。
そうですかね。
困ってる人ほっとけないんですね、性格上ね、
まあ、きっと、まあ、性格上そうですね。そう言われれば、まあ、確かにその通りです、
うん、でご近所の方の、はい、そういった農機を直してあげて、
困って、まあ、自分がこう分かったもんです、仕組みとかね、うん、すると、ああ面白い、仕組みも面白いし、うん、で直して今度は動くんですよね、
うん、
動くとまたそれがまた面白いと、
でしかも直した人に感謝されると、
そう
一石三鳥ぐらいですね、
もうやったことがその場でこう形になって出てくるもんですから、うんうん、それが非常にですね嬉しくて、
は
でどんどんやって、うん、まあ、機械屋さんも困っちゃったね。
あ、商売上がったりだっていう感じですよね。
そしたら私の弟が今のその仕事をやってるんです。
あ、その機械屋さんですか。
はい、
長崎で。
長崎で。
あら、
やってるんです。
そうですか。
はい、
はあ、まあでもね、それが今の長崎での前線のね経験が今のこのリハビリテーション、理学療法の学問というか道につながって、障害ある皆さんの助けになっていると。いうことでね、
まあ、結果的にですね、そういう結果にこうつながっていったかなと、
はい、中川先生のご近所 の農家の皆さんありがとうございますはい、ということで、じゃあ先生これからもいろいろとね、またずっと40年見てきたその患者さんというか皆さんもですね、これからまたさらに年齢重ねるごとに具合を見ながら、
そうですね、
研究を続く、
はいはい、 まだ、ね、あの長い長い道のりだと思うんですけれども、
はい、
まあ、それはやっぱり自分の責任で最後までこう見届けてね、うん、いこうというふうに思います。
はい、ですからあの皆さんもぜひですね、こういうあの人、困っている人、助けられない先生がここでまた新たに頑張っている、毎日毎日新しいことを発見しているんだよということをね、ぜひ知っていただきたいなと思うので、先生も頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます、
はい、はい、ということで中川先生、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
理学療法学科4年の杉浦英希奈です。中川ゼミに所属しています。と実習先でお会いした先生との出会いだったんですけど、その先生が豊橋創造大学の中川ゼミ出身の先生で、と中川先生について少しお話をする機会があったんですけど、その先生も私も共通で思っているのは、その中川先生はいろんな話をたくさんしていただけるので、ちょっと研究室に遊びに来たりするとちょっとのはずがすごいたくさん話をしていただいて、気づけばあこんなに時間が過ぎていたみたいなことがよくあるよねっていう話をしながら、でもその話がこういろんな経験の話であったり、こうだよねとかっていう話をすることがあるので、非常に楽しい時間ではあるんですけども、その時間が結構あっという間に過ぎていくというか、気づけばこんな時間だったっていうことがよくあります。
創造先生カタログ、いかがでしたでしょうか。来週は幼児教育に絵本の世界からアプローチ、短期大学部幼児教育保育科の青島由美子先生を紹介します。お楽しみに。